皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界の若者をつなぐ IT の輪です。若者という言葉もですね、何歳までが若者なんですかっていう話になりますと、それは正直言ってよくわからないんでですね、まあ、気分が若ければ若者だと、まあよく私も申し上げるんですけども、まあここではですね、まあそういうことも含めて実際にこの年齢で言いました20代、30代、10代後半から30代、そして40代の前半ぐらいまでの人たちということをちょっと考えていただきますとですね、今その世代って世界中でものすごいやっぱり IT が大事なんですよね。まあその IT っていうのもですね、様々な形でありまして、それは例えばパソコンを叩くのも IT ですが、携帯電話もそうですし、それからテレビが今高機能になってますよね。IT 駆使していますね。それからその iPhone のようなものも含めてそうですね。とにかくなんかいろんなところで IT がすごくその、まあ、普及してきた時代に育ってきておりまして、IT を使うということに何の抵抗感もないし、で、この世界どんどん新しいものも出てきてますから、新しい形でのその、まあ、IT の利用というのがですね、どんどん進んでるんですね。で、その世界のこの若者の世代というのはですね、非常にこの大変なんですよね。確かにその、日本以外の国は好景気だと申しますけども、中国でもですね、非常に多くの若者が就職がないまま大変な苦労をしてるし、新興国に行きました。まあ、中国も新興国ですから、新興国の多くはですね、今大変な物価上昇と失業の拡大にその苦しめられていて、ですから、その年配者も大変なんですが、若者もですね、社会が全く受け入れてくれないと、社会に自分のですね、活躍の場所がないという非常に重大な問題に今悩み苦しんでるんですね。先進国であればですね、今度はその社会に出す恨みがまた非常に強いものありますね。アメリカの今回のアリゾナ州のこの銃撃事件もそうですけども、こう恨みを持つ人たちが若者がですね、まああの人はもうちょっと年上ですけども、若者がですね、出てきていて、前のオクラホマシティのね、あの爆破事件からそうですけども、まあいろんな形で社会に恨みを持つ人たちがですね、こう出てきてるんですね。で、この若者という我々言った時ですね、その今までの感覚で言いますと、孤立している人たちっていうイメージがあるんですね。若者というのは社会にそのね、出ていい、なかなかまだ行っていないから、友達の範囲も少ないし、で、金もないから、情報もあまりなくて、で、何も持ってないんじゃないかと、価値あるもの持ってないんじゃないかと、大人はふと思ってしまうんですが、大間違いですよね。毎日なんか、ね、しょうもない会社を往復してですね、しょうもない仕事に明け暮れて、それだけやっていて、会社の中ではパソコンも何も一切、使用の、IT は使っちゃいけないなんていう人たちよりもですね、家に引きこもっていろんな情報を IT を使って見ている、情報交換している人の方が実ははるかに、深いネットワークを持っていることがよくあるんですね。だから引きこもりという言葉ありますけども、実はあれ家の中はちゃんと外につながっていて、大抵の場合ですね、IT を何らかの形で皆さん使ってますから、家の中にいてもですね、その外に広がってんですよね。例えば会議をするという言葉を考えますとね、会議するというのは複数の人がですね、やっぱ同じ場所に集まるということが今までのイメージですが、今やこのスカイプだとかね、メールだとかですね、チャットだとか使えばですね、集まる場所は別にね、仮想空間上ですから、一人で、それこそゴルフ場の真ん中の芝生の上座っててもそれ会議なんですよね。一人でゴルフ場の真ん中に座ってなんで会議なんだ。いや、会議ですね。ちゃんと IT に繋がっていればですね、どこに立って会議ができるわけで。ですから、その、もう IT の世界っていうのはですね、若者はもう世界中で非常にそれ上手に使いますから、全くその今までの感覚と違ってですね、一つのコミュニティをやっぱ作れるんですね。今回その話題になってるのが例のチュニジアの暴動なんですよ。チュニジアではその若者の暴動が随分もう続いていますよね。ついにその高校と大学が全面閉鎖になったんですが、なんとかいう若者がいるんですよ。なんかその街の名前をつけた若者で、 この人がですね、そのツイッター書いてんですね。なんかこうアラビア語でこうなんか書いてて、英語のもやってんのかな？なんかアラビア語でですね、なんかなかなか読めないんですが、この友達がたくさんいるんですよ。特にサウジアラビアとかですね、中東諸国の若者で、これ共感してる人がすごくいるんですね。で、だからそういうこの暴動を起こしてる若者の共感の輪がね、ぐっと広がったわけですね。今までだとですね、この暴動を起こしてる若者ってのは何も持ってない人たちだと。だから本当にその社会のですね、底辺に置き去りにされていて、どこともコンタクトがなく、まさに暴発する形でですね、何か起きてる。だから武力を持って鎮圧すれば、それっきりだ、おしまいなんだと、みんな思ってきたわけですが、全くそれ違いますよね。浮かずに武力なんか使おうもんならですね、その一部始終を全部、その収録されてですね、IT で全世界に公開されるわけですね。こんな悪い奴がいると。世界のいろんな動画、投稿サイトにはですね、その権力によるですね、無法なこの暴力の様子がね、たびたび載りますよね。あれあんなのですね、その国の議会とかなんかでですね、取り上げられたら一発でそれアウトですよね。暴行した方が犯罪に問われるわけですね。ですからもう今やですね、どの人もですね、ちゃんともうなんかそういう IT と繋がっていて、特に若者は繋がっていますから、なんか若者の散発的な行動とか言ってですね、なんか周辺部で何か起きてると思ったら大間違いで、あれ全部世界が繋がっちゃってですね、一瞬にしてその人の思いっていうのが世界中に広がるんですね。まあ私ももちろん全部なんか当然読めませんけれども、まあね、英語なんかでこう書いたのをチラチラとこう読んでみますとですね、いわゆるこの、なんとかな、閉塞感という意味で言ったら世界中ほとんど変わりないんじゃないんでしょうかね。で、やっぱりこの政治や経済の現実について、正確なところをしっかり認識している人ってのはあまりいないと思うんですよね。ですから、どちらかというと妄想がですね、中心になるっていうんでしょうかね。この、やっぱりリアルでないところの直徴ってありまして、リアルに人と付き合っていないとですね、あの現場を見ていないと、どうしても発想がこう極端になっていくんですね。すべてが写真されて、こうね、物事がデフォルムされていきますよね、IT になっていくと。だからそういうふうに世の中見てますから、いや、そんなになかなかですね、皆さんそのものを考えてやってるわけでもなくて、もっといい加減にやってんだよと思うところもたくさんあるんですけども、まあしかし、若者の元気な思いで見るとですね、こんな悪いこともある、あんな悪いこともあるというのはですね、やっぱものすごい現実ですね。だからデモとかですね、抗議行動の真っ最中とか、いろんな事件の真っ只中からですね、よくツイッターとかいろんな動画が出てくるんですよ。そういうのを見てるとですね、本当にこのメディアが何を言おうがですね、やっぱ現場の様子ってのは本当によくわかりますよね。ですから、このある一定のね、お作法のもとにこの編集された情報ではなくて、まあその人がどう思ったのかという情報をまさに天に発信するって言うんでしょうかね。誰かに特定の人に聞いてほしいとか、お客に見せたいとか言うんじゃなくて、こう天に自分の声を届けたくてものを言うっていうような、そういう文章って言うんでしょうかね。そういう情報発信が非常に多いですね。それからご承知の通り、ツイッターなんかはですね、その横の会話が非常に激しいですよね。ちょっと私もツイッターいろいろ今書いてますけども、もうとにかく忙しくてですね、投稿にお答えしてる暇がないんでね、今はそれ私自身はそれやってないんですけども、ツイッターでですね、本当に国境を越えて、そのチュニジアの彼の場合なんかですね、いろんな人たちとこう、なんか交流してるんですよね。やっぱりもうそういう時代ですね。ですから、この、持つ者と持たざる者とのこの、まあ、いろんな階級的な階級が分かれちゃったってなことがありますけども、持たざる者といっても、やっぱりこの通信だけはみんな持っていて、ここがですね、本当にこの横に連絡を取り合いながら、まあ、共感の輪を広げてるっていうのがですね、今の偽らざる実態なんじゃないでしょうかね。で、まあ、一口にこう共感の輪といってもですね、レベルが当然あるわけですよ。みんな自分の思った通り言うわけですから、その思った範囲でのね、人の共感の輪ですね。だから、全部を統合するっていうのは感じは当然全くならないし、バラバラなんですけども、まあ、共通の話題に対しては共通の思いが返ってくる。そういう人たちがですね、やっぱりだんだんだんだん横にこう繋がってきてる。IT を駆使した若者なんかの間に急速にそれが広がってる。ということをなんかものすごく今強く感じますね。やっぱこの社会の変化、変革、場合によってはその革命みたいなものはですね、やっぱりその新しいメディアとともに生まれるわけですね。森首相が99年でしたっけ、国会でですね、これから IT 革命をやりませんかと宣言しましたが、文字通り IT 革命が現在全世界で進行中ですよ。 ですからこの IT 革命が広がるとですね、まあそれを担うのが若者がやっぱり積極的にこれを担いますから、やっぱりその社会から取り残されてった若者がですね、この情報の力で反撃をしてきてるというところはですね、はっきりと今わかりますね。で、その若者の思いっていうのもまあいろいろあると思うんですね。まあビジネスやりたい人っていると思うんですね。ビジネスやりたい人ってのはしかしある意味で話は簡単で、伝統的なビジネスはそれは簡単なんですよね。特に大陸出ていきますとですね、それはいろんなことありますから、あるもの面白いのを見つけたら2000キロ離れたところまで持ってって売るとですね、結構な高値で売れたりしますね。ですから、まあそういうビジネスっていう意味で言ったらですね、まあツイッターなんかであんまりいちいちね、話なんかしなくてもですね、やることできるんですが、やっぱそうでない人たちはたくさんいるわけですよね。日々こう、いろんな思いで生活してる人たち、あれ公的な仕事をしようとしてる人たち、あるいはその、今仕事はないんだけど世の中の役に立ちたいと思ってる人たち、世の中良くしたいと思ってる人たち。やっぱそういう人ってたくさんやっぱ世の中いるんだってことがよくわかりますね。で、そういう人たちはね、すごくよく情報発信するんですよね。やっぱそのお金の世界もですね、ある種情報をこう運びますよね。お金が動くということは仕事が動くということですから、そこには当然情報もこう行き来するわけですけども、まあそうやってお金が動かす情報ではない情報、お金とは無縁な人たちが持ってる情報、これがですね、ものすごい勢いで今広がってるっていうのを、それは感じますね。だからやっぱりこの今の資本主義みたいなものは、それは完全に行き詰まりますよね。むしろその、デフォルメされたような、なんか強烈な思いというものが何かのスタートになるという、このビッグバンが始まる前のこの、ね、ビッグバンの最初は何ですかって言うと、なんかその、無限に小さいけど無限にでかいエネルギーから生まれるったとしか考えようがないですよね。バン始まったらですね、そら、あとはね、物質がどんどん生まれていくんですが、その物質が生まれる一番前の直前の状態っていうのは、質量がゼロで、無限に小さいところに無限にでかいエネルギーがあると。まあそんなことなんでしょうけども、なんかその、ツイッターとか、ブログとか、なんかでこう、行き来している若者たちの情報っていうんでしょうか、人々の情報っていうんでしょうか、それはなんかこの、まだ質量のない、実際世の中を動かすって形になってない、ビッグバン以前のですね、なんかビッグバンの元となるエネルギーの塊みたいなものを作り出してるんじゃないかという、まあそんな感じがしますね。で、とにかく、その、まあ、実際にこう動き出すとね、随分それは違うところであるわけですよ。現実っていうのは、そのデジタルの世界で見るほどデフォルムされたもんではなくてね、もっと複雑多様でありますし、あるいはもっとですね、偉大なものなんですよ。もっと現実って偉大なもんですから、そんなにですね、まあ、極端に考えなくていいことはたくさんあるんですが、しかしやっぱりこの、ね、閉塞した現状を打破するためのエネルギーっていうのは、デフォルメされた発想の中からでしか出てこないわけですね。あれもいい、これもいい、まあなんとかなるでしょうぐらいのね、足して2で割って3で割ってぐらいなことだとですね、やっぱ世の中変えるエネルギーにならないですよね。で、世界中でこれだけ若者がそのひどい目に遭っているとですね、やっぱりそこでこのふつふつと溜まってくる思いっていうのはものすごく大きなものがあって、今やこのですね、インターネットと言いますか、IT 上の溜まり場で、その思いが互いにこの、まあ、行き来されながら増幅している。で、これが何かその形となって現れる前の、すなわちビッグバンとなる前のですね、何かエネルギーの塊みたいなものが急速にできつつある。これがなんかですね、若者と IT の世界の基本的な今の姿なんじゃないかなというふうに私は見ていて思うんですね。で、やはり21世紀はそうなってきますと、やっぱ思い先行っていうことなんでしょうね。思いから形が生まれてくる。その、儲かるとか儲からないは後からついてくる話で、儲かる儲からないは結果的に後からついてくる話で、思い先行で何か形ができてくるという、まあそういう姿にこれはなっていくんでしょうね。で、同時にこの IT の世界を考えるとですね、まあ北朝鮮みたいな国は別ですけども、あまりその国に差はないっていうんでしょうかね。誰でも基本的にはアクセスできますし、ですから、その、どんな、まあ、ね、偏境な国でありましても、貧しい国でありましても、まあ、なんか、ページャーみたいなものができれば、あるいはインターネットにこう接続できればですね、まあ、そこでなんか世界の人たちと友達になれるわけですよね。共感の輪を広げられるわけですよね。 ですから本当にこの横につながっていくんですよね。その国家というものを介さずにですね、横に横に皆さんこう仲間が広がっていく。 IT 得意な若者であればあるほどね、そういうチャンスが広がる。それもまたなんかやっぱり一つの21世紀の一つの形をなんか示しているでしょうね。ただやっぱりそうやってですね、まあ無国籍な人間になっていくっていう部分はあるんで、ですからこれやがて本人もどっかで気づく時が来ますよね。やっぱり無国籍人間だとですね、生きていけないんですよ。なんか世界の平均値みたいな人間になってもですね、それ何にもその自分らしい取り柄がありませんから、どっかでもう一回ですね、自分とは何か、自分の生まれた国というものを何かにこう変えらざるを得ない時は、いない時は来るんですが、まあ今、その前のですね、ちょうどこのベルリンの壁が崩壊した時のような感じだな。ベルリンの壁が崩壊してですね、あるいはそのソビエトが崩壊して、今まで閉じ込められていた人が一気にこう外に出てきて友達をこう得るようになってきた。そんな時代ですよね。もちろん IT が始まったとかそういうふうに動いてるんですが、この虐げられてきた若者っていうんでしょうかね。まあ、イラク戦争、アフガン戦争に行かざるを得なくなった、まあ、欧米の若者もそうだし、それから失業しちゃってる中国の若者もそうだし、チュニジアで暴動やってる若者もそうだけども、まあ、アラブの若者もそうですけども、なんかこの時代のね、行き詰まったところで、改めてなんか、今までの儲かる儲からないを超えたところでね、なんか友達をもう一回結び合わせようと、今までの階級的なものを国の上下関係を超えたところでね、もう一回なんかお金抜きにちょっと人々とみんなね仲間になろうという、なんかそういう積極的ななんか思いがですね、なんか随分最近はにじみ出てるんじゃないかなっていう気がしてしょうがないですね。まあ本当にですね、その日本もこれからこう考えますとですね、引きこもりという言葉よく言われますけども、皆さん家の中で IT は触ってるわけですから、やっぱりこの天に向かって物を言うっていうような形でね、家の中にこもってる人にも物を聞いてもらって、積極的に会話していくってことは非常に重要なことだと思いますね。やっぱりこのまさにビッグバンでエネルギーが高まってからボンと行くわけですから、でボンと言ったら一斉にいろんなものが生まれてくるわけですから、だからあんまりですね、悲観的にならずにですね、とにかく今の時代は、なんか行動するための何か新しいものが一気に生まれてくるための、空足税式のですね、この空の状態を非常にこの大事にして、空としてのエネルギーを高める、それをですね、IT を使えるなら使って、IT しか使えないなら IT だけ使ってですね、まあ、エネルギーを高めていく。まあ、それがですね、今一番重要なことじゃないかなというふうにこう思うんですね。何事もですね、何か新しいことを始めようとするときには、こう話し合いをするってことがすごく大事なんですね。できたら会って話すのが一番いいんですよ。理解実際に会ってみてですね、で話をしていくとですね、物事はやっぱりちゃんと進みますね。しかしなかなかそこまでね、簡単にできないってことも多いですから、まあ、脱線することも甚だ多いですけども、まあ IT なんかを使ってですね、友達になってエネルギーを盛り上げてということは非常に重要なんじゃないでしょうかね。で、だから、やっぱこう人の話も聞くと同時に自分もいろんな意見を言ってみる。で、自分としての共感の輪を広げていく。まあそういうことで次の時代はこう開けていくんでしょうね。で、同時にやっぱりこの今の時代を生きる若者というのは、やっぱりその次の時代の姿っていうのを、どっかでやっぱりイメージするときは来るんでしょうね。だから今の若者ってのはちょうどですね、昭和19年から20年の前半の日本の当時の若者と同じだと思いますよ。まあ戦争を負けると、一時的に負けたと、で被害がどんどん広がる。一体自分たちはどうなってんだ、どうなるんだろう。このまま行ったらおしまいじゃないんだろうか。みんな死んじゃうだけなんじゃないんだろうか。なんかそういうこのなんかね、言いようのない閉塞感の中にいて、しかしそれでもですね、まあ、大人から教わられたね、標語を口にしながらですね、けなげにもですね、もう、心身ともにボロボロになるまで、働いてる若者、生活してる若者っていうのは世界中にたくさんいるんですね。しかし、でもこれは必ず終わる時が来る。終わった後はですね、今まで自分たちも想像していなかったような形でですね、新しい世の中の担い手になっていく。まあ、そんな風に世の中って変わっていくんですね。昭和19年から20年の初めの若者にとって、それから10年経ったらですね、もう昭和30年ですね、実質的にこの復興がですね、終わっている。想像も少なかったでしょうし、それからさらに10年経ってみたら、所得倍増もできていたと。だから昭和20年に20歳だった人は40になった時に昭和40年ですよね。 全然違う新しい日本が復興してできていたわけですよ。そんなことは当時としては想像もつかなかったんじゃないですか。だからですね、世の中ってあんまり悲観することはないんです。エネルギーを高めて一気に行動して、行動した結果またいろんな行動をしていけばですね、なんかね、時代と、変化がですね、加速するときは一気に物事ができてくるんですね。まあ、ですから、とにかく今の段階でですね、いろんな形で若者もですね、新しい友達をとにかく得ていただいて、で、自分の思いをしっかり固めていてですね、まあ、チャンスが来たらですね、本当にもう一回世の中に出ていくと、まあ、そういうふうな感じでね、生きていくことが大事じゃないかな、というふうに気がしますね。本当に今世界の若者みんな同じようにですね、大変ですからね。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、世界の若者をつなぐ IT の輪ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。